はこんばんは。いつも私のためにも祈りの覚えていただいて感謝しております。早速でありますけれども、今晩の御言葉を分かちしたいと思いますけれども、その前にですね、皆さんの中で聖書の中で尊敬する人、こうなりたいなという人、一人挙げてくださいと言ったら皆様何と答えられるでしょうか。信仰の創始者アブラハム創始者はイエス様ですけど、信仰の人アブラハム、またはモーセという人、女性であれば、エステル、マリア、そのように答える方もいらっしゃるかもしれませんけれども、中でも有名な人気はやはりダビデであろうかと思います。男性であるならばクリスチャンネームにするほど、ダビデという人物は信仰者として尊敬されています。大きな巨人ゴリアテに信仰によって立ち向かった少年ダビデ、サウル王様から命を狙われた、その時にもただ神様を信頼して従い続けたダビデ、自分もそのような信仰者になりたいと思うのは当然のことであるかと思います。しかし聖書をきちんとですね読んでらっしゃる方は、このダビデという人は輝かしい成功の数々、それだけではありませんで、多くの失敗も経験した人物であった、そのこともわかるかと思います。ダビデに降りかかる、その災いを見るときにですね、幸せとはとてもかけ離れた、その姿を見るとき、ダビデのようになりたいというそのことはですね、なかなか言うことが難しくなるんじゃないかと思うわけです。ダビデの人生が成功から失敗というかですね、苦しむことになった大きなきっかけになった出来事がありました。それがご存知バテシバの事件であります。ダビデがある時このバテシバというこの女性を見て、この女性とですね姦淫の罪を犯してしまう、大きな失敗をします。それだけではありませんで、ダビデは自分が犯したその罪を隠蔽する、そのことのためにバテシバの夫ウリアという人物、これはダビデの家来であったわけですけれども、このウリアを戦闘の最前線に送り込んで、そして他のウリアだけを残して他の部隊を引き下がらせて、戦闘で討ち死にさせるという、とんでもないですね悪事を行ったわけです。しかし、ダビデがうまくですねウリアを殺して、自分の手を汚さずに殺して未亡人になったバテシバをめとるわけですけれども、しかし神様の目にはこのことは隠れなかったわけです。預言者ナタンによってこのダビデのこの罪が指摘されまして、そしてその時からダビデに多くの災いが降りかかってくるという、そうしたことがサムエル記に記されております。一体ダビデほどの人物がどうしてこんな過ちに陥ってしまったのか、それがですね第二サムエル記の11章1節でこのような御言葉が記されています。春になって王たちが戦いに出るに及んで、ダビデはヨアブおよび自分と共にいる家来たち並びにイスラエルの全軍を遣わした。彼らはアンモンの人々を滅ぼしラバを包囲した。しかしダビデはエルサレムにとどまっていた。今までは戦いの最前線で戦のその先頭で命を懸けて戦っていたダビデでした。しかしダビデはサウロを、自分の命を狙っていたサウロが死に、南北のイスラエルが統一され、また周辺の民族、そうした敵が敵を治めることができて国が安定した、その時にダビデもですね権力にあぐらをかいてしまったというか、油断したというか、しかしダビデはエルサレムにとどまっていたという、自分でも気づかないうちに高ぶりというものが起こっていたのでありましょう。私たちも同じように安定してしまうとき、その立場にあぐらをかいてしまうときに、危険がやってくるのだろうと思います。オンヌリ教会の主任牧師であられたハー・ヨンジョ先生が教会に関してのメッセージを語っていらっしゃいまして、こういうことをおっしゃっているんです。 私たちクリスチャン、教会はいつもサタン、悪魔の標的になっているわけですけれども、そうした中で教会は聖書勉強と祈りと交わりと伝道により力を入れなければなりません。これだけが教会が生き残れる唯一の道ですと、そのようなことをおっしゃっています。そして加えてもう一つ大切なこと、それが聖霊の満たしである。私たちがこの聖霊の満たしを受けるそのことのために、まず霊的権威主義の放棄が必要です。霊的権威というものはもちろんあるわけですけれども、それが主義になってはいけない。権威主義を放棄しなさい。そして物質的な誘惑、それを放棄しなければいけない。そして3つ目に性的な誘惑、これを放棄しなければいけない。そしてその中で私たちは聖霊の満たしを受けることができるんだということを語っていらっしゃるわけです。まあいわゆるこの名誉、そしてお金、そして異性という三大誘惑に気をつけなさいという。ダビデはこの時王様というその権力、そこにあぐらしてしまったのと同時に、この性的な誘惑に陥ってしまったわけです。この夜もう一度私たちはダビデに勝るものではない、そのことを覚えたいと思います。そして謙遜にこうしたサタン悪魔の試みに合わせず、悪より救い出したまえと主の憐れみを共に祈り求めるものでありたいと思います。同時に御言葉は語ります。それはヨシア記13章1節、さてヨシアは年が進んで老いたが、主は彼に言われた。あなたは年が進んで老いたが、取るべき地はなお多く残っている。ヨシアの晩年に語られた神様の御言葉です。ですから信仰者の歩みには引退がありません。生かされている、そのことには果たすべき使命があるんだということ、私たちは感謝すべきは、大川先生はまさにですね、80を超えてもなおも伝道の最前線に立たれて、日曜日も第一第三ご用されました。日曜日は東京で今度説教されますけれども、先頭を走り続けている、戦い続けている、こうした先生を持っているということを共に感謝して習うものでありたいと思います。もう一度私たち安住するのではない、ビジョンを抱き前進するものでありたい、願われる方ともにアメンと告白いたしましょう。アメン。さあここからが今日の本文に入ります。第2サムエル記の15章13節から18節をお読みします。ダビデのお話の続きです。第2サムエル記の5章13節から18節までをまずお読みします。一人の使者がダビデのところに来て、イスラエルの人々の心はアブサロムに従いましたと言った。ダビデは自分と一緒にエルサレムにいるすべての家来に言った。立て、我々は逃げよう。そうしなければアブサロムの前から逃れることはできなくなるであろう。急いで行くがよい。さもないと彼らが急ぎ追いついて我々に害を被らせ、剣を持って町を撃つであろう。王のしもべたちは王に言った。しもべたちは我が主君、王の選ばれるところをすべて行います。こうして王は出て行き、その前科は彼に従った。王は10人の目かけを残して家を守らせた。王は出て行き、民は皆彼に従った。彼らは町外れの家にとどまった。彼のしもべたちは皆彼の傍らを進み、すべてのケレテ人とすべてのペレテ人、および彼に従ってガテから来た600人のガテ人は皆王の前に進んだ。アメン。今日のテキストは今週の月曜日のリビングライフの聖書テキストでありました。そのところから受けた恵みをお分かちしていきたいと思っています。先ほどお話ししましたダビデの犯しました大きな罪の報いというものは、ダビデの子供たちの中で悲惨な形を持って次々と現れてまいります。その中の一つがダビデの次男アブサロムのこの謀反クーデターでありました。細かい説明は今晩は省略いたしますけれども、ダビデそしてその子供父と子の心が通じ合わない、 長い年月の末にアブサロムはついに国を乗っ取るという、まあ、この方法をもって父ダビデを退けるのです。この時ダビデの軍隊の軍団長はヨアブという人物でした。ヨアブはこれまで多くの戦いにおいて勝利を得ている勇士でありましたから、戦おうと思えばこのアブサロムに対して勝利することもできただろうと、まあ、思うわけですけれども、一体なぜダビデは逃げることを選んだのでしょうか。第一番目に、それはエルサレム、首都エルサレムで血を流すそのことのないためであると言えます。まあ、そのことが今お読みした14節にも記されているわけですけども、まあ、町の中で内戦が起こったならば当然罪のない人たちの血が流されるということになります。ダビデはそのことを避けるために逃げるという、まあ、そのことを選んだという。さらに若い時にはサウル王様からダビデは命を狙われて逃げ去ったわけですけれども、ここでは今度は自分の息子に命を狙われて逃げ去るという2回目の逃亡劇が始まります。しかしダビデはいつでも自分に剣を向ける、そうしたものに対して剣を持って立ち向かったのではありませんで、自らが退き神様に信頼する姿勢を持った人物でありました。新約聖書の第2テモテ2章を見ますと、主のしもべたる者は争ってはならないとあります。主のしもべたる者は争ってはならない。もちろん間違っていることは間違っていると教えるべきでありましょう。柔和な心で教え導くべきであると続きにありますから。しかしそれでも相手が理解してくれないその時には、そのことが争いにまで発展してしまうならば、正しいものが退き神様がなさることに信頼するという、それがダビデに習う姿勢であり主のしもべの姿であろうかと思います。二つ目にダビデが逃げた理由ですけれども、それは神様の裁きを悟っていたということが言えます。少し前には長男アムノンという自分の長男が大きなまた罪をこれまた犯し、彼はその罪のゆえに死にます。続いて次男のアブサロムの反逆であるわけですけれども、これはかつて預言者ナタンが預言した内容でした。ダビデが罪を犯した時にあなたの家に裁きが下るという、その預言の成就であったわけです。ダビデはその時自分の罪の犯した許しは受けたんですけれども、しかしその報いというもの、すなわち神様からの懲らしめは避けて通ることはできませんでした。まさに罪の支払う報酬は死であるという内容であろうかと思います。ダビデはこの懲らしめの期間を通して自分が犯しましたその罪の大きさと、その罪の代価というものがいかに大きいものであったか、そのことを身をもって体験しなければならなかったわけです。ヘブル書の12章5節から7節にはこうあります。また子たちに対するようにあなた方に語られたこの勧めの言葉を忘れている。私の子よ、主の訓練を軽んじてはいけない。主に責められるとき弱り果ててはならない。主は愛する者を訓練し、受け入れるすべての子を鞭打たれるのである。あなた方は訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられるのである。一体父に訓練されない子があるだろうかという、ダビデはまさにこの時訓練を、懲らしめの鞭を受けたということができるでしょう。まあ、このヘブル人への手紙の時代というのは、まあ、これは迫害の時代です。信仰を持ったがゆえに命を狙われるという、まあ、そうした時代、まあ、私たちの時代とは少々違うわけですけれども、しかしこの時代にも神様はさまざまな方法で私たちを訓練されるということがあろうかと思います。ある時には自分の子供を通して親が鍛えられます。ご主人を通して奥さんを通して姑関係の中で私たちが訓練されるということ、 社会人であるならば会社における人間関係の中で、学生であるならばそうした友人関係の中で、私たちは主の取り扱いを受けるのであろうと思います。私たちはこうしたさまざまな日々の訓練を経験します。その時にそれは私たちが成熟に至るための神様からの懲らしめであるということ、主のご訓練であるということ、そのことを意識する、自覚する、そのことはとても重要であろうかと思います。先月ですけれども、宮田はじめ長老が座間教会時代のことをお明かししてくださいました。当時座間教会がうなぎ登りにリバイバルしていた、大川先生がその先頭に立って座間教会を導いていらっしゃったわけですけれども、その姿に妬みを抱いたか、教会のある一人の人物が大川先生を攻撃するようになった、ありもしない噂を流し誹謗中傷するようになって、教会は分裂の危機に立たされたのです。しかしその時、三畑義雄長老がですね、蒼天祈祷会であったと思いますけれども、そこで蒼天で祈っていますと、当然大川先生も、一番前でお祈りをしていた、その祈りの声が聞こえたんだそうです。そこで大川先生が祈っていたのは、自分をまさに攻撃してくる人、非難してくるその人物たちのために名前を挙げて、その人のために取りなしの祈りを捧げていた、その祈りの声を聞いたのだという、結果的には攻撃してきたその人たちは他のところで小さな群れを作りますけれども、いつの間にかチリチリバラバラになってしまった。そして教会は非常に大きな試練に立たされましたけれども、その訓練を通してこの教会が今日に至るまで成長していったんだ、そのことを思わされるわけです。私たちはいかがでしょうか。私たちを攻撃してくるような人、悪口を言う人に対して悪口で返す、嫌な態度をしてくる人に対して嫌な態度を持って返す、やられたら倍返しだそんなことはないでしょうか。私たちはこうした人のために祈るということを、許すということを選ぶものでありたいと思います。愛し続けることを選ぶ、それが主からの祝福を受けるその秘訣であります。ダビデは若い時にはサウルを通して主の取り扱いを受けました。しかし今日この時は自分の子供を通して主の訓練を受けるのです。で、今晩私たちに与えられている主の訓練は何でしょうか。神様の子供としてのその訓練を自覚して、主が私たちに願っていらっしゃること、私たちの内側が清められるということを、この夜祈り求めたいとそう思います。座間教会のですね、お明かしをしたわけですけれども、そうした危機の中でも大川先生ご夫妻を支え、座間教会を離れず従っていったその生徒たちがいたように、今日この場所にもダビデにこの時にも従い続けた人たちがいました。その人のうちの一人がですね、続く19節から23節に出てくる人物です。続く19節からお読みしていきます。時に王はガテ人一体に言った。どうしてあなたもまた我々と共に行くのですか。あなたは帰って王と共にいなさい。あなたは外国人で、また自分の国から追放されたものだからです。あなたは昨日来たばかりです。私は自分の行くところを知らずに行くのに、どうして今日あなたを我々と共にさまよわせてよいでしょう。あなたは帰りなさい。あなたの兄弟たちも連れて帰りなさい。どうぞ主が恵みと真実をあなたに示してくださるように。しかし一体は王に答えた。主は生きておられる。我が君王は生きておられる。我が君王のおられるところに死ぬも生きるもしもべもまたそこにおります。ダビデは一体に言った。では進んで行きなさい。そこでガテビと一体は進み、また彼のすべての従者を呼び、彼と共にいた子供たちも皆進んだ。ここまでにしたいと思います。ここに一人の人物、一体という人物が出てきますが、 まあ、彼はガテ人ですから、ゴリアテと同じペリシテ人の出身の人物でありました。当然異教徒の人です。この一帯は昨日来たばかりの異国人であるという、ですからダビデは帰りなさい、こんな命の危険の伴う旅にあなたは来るべきではないと言うんですけれども、しかしその言葉にもかかわらず21節、死ぬも生きるもしもべもまたそこにおりますという、まあ、なんか私このところに武士道というかですかね、侍スピリットをこの一帯に感じるんですけれども、死ぬも生きるも私はあなたと共にしますというわけです。同じく21節で主は生きておられると、まあ、一体は外国人でありますけれども主と呼んでいるのは注目です。まあ、ダビデがペリシテの地にいた時であったか分かりませんけれども、まあ、一体はイスラエルの神様を知っている人物であったようです。この記事を見ます時に思い起こすのはルツとナオミのストーリーが思い起こされます。ルツ記、ナオミという、まあ、このユダヤ人の人物には2人の息子がいました。嫁になったのは、嫁になったその一人が異国人の女性ルツであったわけです。ナオミは自分の息子を、まあ、若くして、亡くしてしまう。その時ナオミはルツに対して同じく自分の国に帰りなさい、そう言ったんです。しかしこの時ルツは何と答えたんでしょう。それがルツ記の1章16から17でこう言います。しかしルツは言った。あなたを捨て、あなたを離れて帰ることを私に勧めないでください。私はあなたの行かれるところに行き、またあなたの宿られるところに宿ります。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私も死んで、その傍らに葬られます。もし死に別れでなく私があなたと別れるならば、主よ、どうぞ私を幾重にも罰してくださいと、まあ、有名な言葉がここで出てくるわけです。まあ、ここでルツもですね、あなたの死なれるところで私も死んで、その傍らに葬られます。まあ、先ほどの一体と同じような言葉をここで使っているわけですけれども、ガテビと一体、そしてこのルツ、この二人に共通しているものがある。それは忠実、また忠誠ということであろうかと思います。今の時代ですね、特に若い人たちにとってこういった類の忠実さ、忠誠というものは理解するのが難しいかもしれません。一昔前には自分が一つの会社に就職したならば、その会社のために一生を尽くすということ、そうした精神が主流であったように思いますけれども、今はどちらかというと一つの職場で人生を生きるというよりも、さまざまな場所でさまざまな経験をしていく、そのことの方が評価される風潮であるように思います。どちらが正しい、どちらが正しくないということではありません。しかし使わされたところにおいて忠実を持って生きる、そのことは非常に大切なことであろうかと思います。私が韓国にいましたときに少し残念に思ったことの一つは、よく若い人がですね、特にあっちの教会行って、こっちの教会行って、あそこの集会がいいと思ったらあっちの集会行ってですね、自分の植えられた場所、使わされている場所にコミットメントしない、まあ、そういう若者が非常に多かったことを残念に思いました。今日一体はですね、ダビデのところで使えよう、そう決めた時にもう死ぬまでこの王の下で使えるんだという、まあ、この忠実さを持ってやってきたのでしょう。そして主はそのように主に対して忠実であるものを喜んでくださることを信じます。黙示録の2章10節でこうあります。あなたの受けようとする苦しみを恐れてはならない。身を悪魔があなた方のうちにあるものを試すために獄に入れようとしている。あなた方は10日の間苦難に遭うであろう。死に至るまで忠実であれ。 そうすれば命の冠を与えようという。死に至るまで忠実であれ。忠実です。人間に忠実を尽くしても命を懸けても裏切られるということはありえます。しかしイエス様への忠実、イエス様への忠誠というものは決して裏切られるということはありません。私はイエス様にこの身を捧げてもう20年が経ちました。20歳で献身して20年以上が経ちます。その期間もちろんうつ病を経験したそういう時期もあったわけですけれども、私は主へのこの献身の生涯を全く悔いがありません。私の20代力があってエネルギーにあふれていた、その20代を神様のために捧げることができた、それは最高の祝福でした。そして30代それを主のために捧げることができた。そして今は40代に入りました。たとえ今晩ですね、何か突然ぽっくり行くようなことがたとえあっても、私は自分の人生に全く悔いはない。そのことをはっきり言うことができます。神様に仕える、自分の一番良い時を主に捧げて生きる、忠実に生きる、それに勝る祝福はない。そのことをお明ししたいと思います。先週の水曜日木曜日は剣道記念聖会がなされましたけれども、木曜日の集会の午後、献身者たちだけで集まって村上信道先生に Q&A の時間があったんですけれども、そのところで一つですね、村上先生がこんなお話をされました。それは村上先生が路傍伝道をされていた18歳19歳ぐらいのお話でした。その時ですね、新宿の西口で路傍伝道をしてらっしゃったそうです。まあ、今のようにビルがあるような時代ではありませんが、ただその時にも新宿には敵屋のお店がたくさんあったり、占いをする、まあ、そういう、なんていうんですかね、そういう場所であったそうです。ですから、この路傍伝道に行く時にはいつ何があってもいいようにという、まあ、そういう命がけで、ある意味で命がけでですね、路傍伝道に出かけていったそうです。そんなある日、路傍伝道をしていますと、改宗の中でですね、軍隊で中尉の位の立場を務めていた男がですね、腕を組みながら村上先生の話を聞いていたんだそうです。そこで突然質問お前はキリストに代わるものはないと言うけれども、キリストのためならば死ねるのか、まあ、そう言うとですね、村上先生は、まあ、まだ若い時ですから死ねますそう答えると、その軍隊の中尉がですね、よしそうか、じゃあこっちに来い、殺してやるって言ってですね、その路傍伝道の場所から引きずり出して連れてったんだそうです。まあするとですね、それを見ていた、まあ、進学校の先輩がですね、ちょっとやめなさい、私が代わりますって言って、まあ、誰でもいい、お前もキリストのために死ねるというのかと言いますと、まあ、その先輩もですね、死ねます、よしそうか、じゃあ殺してやると言って、まあなんとですね、その軍隊の男が行くぞって言ってですね、その先輩の顔をむきしバンぶん殴りますと、まあその先輩が地面に倒れてしまった。さらにその上に馬乗りになってですね、その男が襲いかかって首を絞めて、これでもまだキリストのために死ねるというのか。その先輩は、死ねます、脅しじゃないぞ、本当に殺すぞ。そう言いますと先輩がですね、こう言ったというんですね、キリストは私のために死んでくださったんです、このキリストのためならば私は死ぬことができます、そしてキリストはあなたのためにも死なれました、ですから私はあなたの代わりに死ぬこともできます、この命は惜しくありません。まあそう言うとですね、上にいたこの軍隊の人物が、何、こんな男には会ったことがない、お前はお前のために死んだ人がいるというのか、そしてお前は俺のためにも死ねるというのか、そんなやつ会ったことがないと言ってですね、この馬乗りになっていた人物がボロボロと涙を流したというんですね。そしてお前の話しているキリスト、その話を聞いてみたい。そこで まあ、新宿のその西口で3時間、何時間もですね、まあ、イエス様のことについて、永遠の命について語り合って、そしてお祈りをしたんだというお話でした。まさに死に至る忠実さを持ってなされた神様の御業であるな、そのことを思わされました。ガラテヤ書の2章20節にはこうあります。しかし私が今肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の御子を信じる信仰によって生きているのである。パウロの言葉です。私が生きているのは私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の御子を信じる信仰、こんなに罪深い私ですけれども、弱さだらけですけれども、裏切り者のペテロのように神様のことを時に裏切ってしまうかのような私たちでありますけれども、そんな私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の御子イエス・キリストを信じる信仰によって生きているのである。今日もう一度このお方への献身を、主への忠実を新たにしたい、そう願います。我が君王のおられるところに死ぬも生きるもしもべもまたそこにおります。これは人間的な忠誠ではありません。私を愛し私のためにご自身を捧げられたこの我が君王のおられるところに死ぬも生きるもしもべもまたそこにおりますと。具体的にどうしたらいいんでしょう。それは今日も使わされた植えられたその場所で一日一日を忠実に誠実に生きる、そのことを思って伝道する機会が与えられるならば臆することなく主を証しする、そのことを思って、また今日も祈るその時に命を注いで命をかけて取りなす、その祈りを持って主への忠実を果たすものでありたい、そのように願います。この一体の告白のように私も主に生涯仕えていきたい、願われる方アメンと告白いたしましょう。アメン。一言祈りを捧げます。神様、私たちのもう一度欠けだらけですけれど、弱さだけだらけですけど、主への献身を新たにします。どうぞ主よ、私たちのこの思いを、主へのこの献身を改めてお受け取りください、用いてください。主イエスキリストの皆でお祈りします。アメン。